毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生をお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。この時間の放課後ラジオは県立三田松雲高校から、今度お二人ね、今度入ってもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では改めて自己紹介、お名前からご紹介ください。
はい、三田松雲高等学校2年坂田光太です。
はい、
同じく三田松雲高等学校2年平野羅です。
はい、スタジオに坂田光太君と平野羅君をお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
今日普通に学校があったんですね。
はい、はい、そうですね。
ちょっと一日を振り返っていただいて、印象に残っていることをお聞きしたいんですけども、坂田君はいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり最近暑い日が続いてて、
暑いね、はい、
すごい、まあ、結構体力的にもしんどい面もあると思うんですけど、今日は結構学校とかで、まあ、体育の授業があったんですけど、僕はまあバスケの種目で選択していて、まあ、かなりバスケって聞くとすごい球技なんで、まあ、盛り上がる場面とか
そういうの
があって僕結構好きなんですけど、で、まあ、今日パスをもらってシュート決めれたっていうのがすごい僕の中で今日の一日の、はい、嬉しかったところなので、
何点決めたんですか。はい、
そうですね、外からスリーポイント、
3ポイント
ラインがあって、はい、それで2本、
お、すごい、2本も決めて、
はい、そうなんです。すごい、
すごいですね。普段はどう、そんなに入るもの。
普段はですね、僕バスケ部に所属して。
あ、そうなんだ、
はい、そう
なるほど。じゃあ全然、
あ、そうです、
ね、得意な分野で余裕って感じかな。
まあ余裕でしたね。
試合ではどう、はい、点数とかよく決めますか。
そうですね、やっぱり今年からキャプテンもやらせてもらってて、すごい僕自身小学生1年生の頃からやってるので、
そうなんですね、
今年で多分、まあ、10年目とか。
ベテランですね。もうね、
そうですね、
お、
結構楽しくやらせてもらってます。はい、
バスケットボールの魅力はどんなところにありますか。
やっぱりバスケは1分1秒争う競技っていうのもあって、やっぱり最後の最後まで結末もわからないし、最後の1秒で逆転したり逆転されたりする、
あ、そういうのもあるんですか。
一進一退の攻防がすごい僕の中ではバスケの魅力だなっていうふうに感じます。
なるほど。でも今も続けてると。
そうです。
お、そうなんですね。はい、平野君はどうですか。今日一日振り返って印象に残っていることありますか。
そうですね、僕はもうすぐオーストラリア研修に行くので。
お、そうなんですね。
で、そのオーストラリア研修の一環で、有馬高校の方から ALT の、オーストラリア出身の ALT の方が来ていただいて、まあ、その方と一緒にオーストラリアの、その魅力とか、オーストラリアの特徴とか国民性を、あのお話聞くのが、今日結構印象に残っていました。
そうなんですね。それは英語で会話するんですか、先生とは。
そうですね、英語で会話しました。
おー、そうなんですね。はい、オーストラリアどんな印象になりました。
やっぱりオーストラリア、初めは、あの人が優しくて、で、日本と季節が逆かなぐらいのイメージだけだったんですけど、まあ、それ以外のオーストラリアのマナーだったりとか、まあ、学校、日本とオーストラリアの学校の違いとかも学べたんで、すごい面白かったなって。
どんな違いがあるんですか、学校。
まあ、まずは掃除の時間がないっていう。
掃除の時間がない、
はい、聞いてびっくりしました。
なんと、
はい、
掃除がない。
掃除がない。
しかもご飯、
はい、
教室でみんな食べるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
でもオーストラリアは外で、
外で食べる、
食べるらしい。
へえ、そうなんだ。雨の日とかどうするんですかね。
なんか雨の日は気をつけて食べてね。
雨の日でも外なんですね。
らしいですね。
気をつけて外で食べるように。
はい、
へえ、じゃあ留学行ってる間外でじゃあお昼ご飯とかなるのかな。
そうですね。雨は気をつけて食べないといけないみたいな。
ないとね。はい、誰が掃除してくれてるんですか。
掃除はなんか掃除のスタッフの方を雇ってるみたいで。
あ、そうなんですね。これも何か文化の違いもあるのかな。
はい、
へえ、じゃあ実際行ってみて、いつから行くんですか、オーストラリアは。
7月の22日です。
あ、そうなんです。はい、どれぐらいの期間行くんですか。
2週間ぐらいですね。
2週間。もう準備とかしてるんですか。
まだまだですよ。
まだまだ
気持ちの準備だけ。
気持ちの準備だけ。荷物とか持っていくものとか。
は、まあ、準備しないです。気持ちの準備。
気持ち。直前はバタバタするよ。
はい、
早めにしないと。
気をつけないと。
ね、あっという間に来るからね。
はい、
そうなんです。じゃあ楽しみが先回ってますね。はい、で、今日はですね、お二人は、今2年生ということですけれども、はい、お二人にも小雲祭のお話をね、お聞きしたいと思いますけれども、どんなものをされたんですか、2年生は、小雲祭で。
そうですね、僕たちは、まあ、ジブリをテーマにしてて、 まあ、僕たちの展示内容っていうのはジブリをテーマとした謎解きっていうテーマで、はい、まあ、僕たちはすごい準備とかは進めてきたんですけど、はい、その内装の中身とか、うん、来てもらった人が楽しんで帰ってもらえるそういう工夫した仕掛けとか、うん、いろいろ考え、みんなで知恵を出し合ってすごい試行錯誤しながら準備をしてきましたね。
2年生は展示があのあれなんですね、テーマなんですね。そうですね、
はい、
でいろんなクラス、まあ、いろんなテーマでするけども、お二人同じクラスで、
はいはい、
ジブリの世界をもテーマ選んでということですね。はいはい、準備で大変だったこととかありました？
そうですね、やっぱり、うん、みんなとのコミュニケーションが大切だなって準備の期間で気づきましたね。やっぱ自分と思ってることとみんなが思ってることではちょっと意見が違ったりするので、
なるほどね、
そこの意見の埋め合わせがとても大切だなって気づきました。
2年生になってまた新しいクラスメイトの皆さんと一緒になったんですか？
はい、そうですね。
じゃあまだそんなにこうね、
そこまで
打ち解けてる期間でもないもんね。
あれ一番最初の大きなイベントだったんで、やっぱり
最初はちょっとぎこちない感じ、
はい、
そうですね、
最初の方はもう片言で
片言で、はい、同じ同級生だけど、はい、初めて会う友達とかいたんですか、やっぱりクラスで？
そうですね、やっぱり最初は、まあ、この新しいクラスになって小音祭っていうのが初めてのクラスの大きな行事だったので、やっぱりなかなか喋ったことない人もクラスの中ではいっぱいいたし、でもやっぱり日を追うごとにどんどんみんなとの仲も良くなって、まあ、目指すものがみんなで一つになって、
だんだんまとまっていったんですね。
日に日に
ね、
はい、みんなで
最初はなかなかね、
そうですね、
ぎこちないところありますけど、それ誰かがこうリーダーシップを取ってまとまっていったんですか、それとも自然にそういう風にまとまっていったんですか？
そうですね、まあ、僕たち2人で文化委員ということで、
文化委員の2人ですね、はい、
クラスのみんなを引っ張っていくという、まあ、意味では文化委員としてやってきたんですけど、まあ、最初はやっぱりなかなか違うクラス、1年生の時はみんなそれぞれ離れてたりしたりして、全然知らない人たちが多い中、まあ、やっていけるのかなっていう不安も正直あったんですけど、まあ、一緒にこのラオ君と2人でいろいろ考えながらみんなに指示をしたりすることによって、まあ、みんなもしっかり、なんて言うんだろう、素直に受け入れてくれて、
あ、よかったですね、
みんなも楽しく準備が進められたので、はい、すごいよかった。
反発も起きず、
はい、そうです
それはあのお願いするときはどんな感じのトーンで皆さんに話したんですか？
やっぱり、みんな楽しい行事なんで、楽しい雰囲気でいかないとなと思ってたんで、やっぱ明るく、
明るくね、
ハイテンションでみんなに関われるようにはしてました。
なるほど、そうなんですね。こうみんなと話すと苦労した点とかありました？準備の期間中に。
そうですね、やっぱり一人一人思うことは多分違う、
さっきね、おっしゃいましたね、
なのでやっぱりいろんな人の意見がある中で、やっぱり一つにまとめる上では、やっぱりみんなの意見もうまく取り入れて、最終的にはまとめていいものにしていかないといけないので、やっぱりそういう面ではみんなの意見を取り入れるっていうことはすごい、まあ、苦労も感じたし、けどその分やりがいもすごい感じました。
平野君はどうでした？みんなの意見取り入れるというね、あれでしたけど、
やっぱりそれぞれがいい意見出してくるんで、あれも取りたいしこれも取りたいなっていうのはあるんですけど、やっぱ一つには絞らないといけないんで、それぞれの良さを、そう引き出してまとめるっていうのは結構大変やったけど、それが結果としてこういう形に残ったからすごいいい経験やったなって思ってます。
その中でこう自分の意見とかはこう盛り込めたんですか？
うまい具合にスルーってやって盛り込む
自分の意見もちょっと入れながら、はい、じゃあこうみんなの意見をこう一つにまとめながら、
そうですね、
まあ、テーマがこう、ね、ジブリの世界と、ジブリの世界しようと思ったのはなぜですか？
そうですね、やっぱり最初はいろいろ意見が出てて、何をするかってなった時に、やっぱり展示っていう面においては、やっぱり来てもらった人にすごい感動というか、来てもらった人にすごいなって思って帰ってもらいたいなっていう思いで、やっぱりみんなが知ってるジブリっていう大きな作品を、まあ、イメージして、いろいろそのジブリの作品をイメージしたものを中でいろいろブース、各ブースに分かれて準備を進めていました、
この教室の中での展示になるんですよね？
そうですね、
でもスペースは限られていますよね、
はい、一教室だけなんで、
ね、
いかに楽しめるかっていうの
は、でいくつかブースに分けて展示したんですか？
そうですね、
例えばどんなブースがあったんですか？
ジブリといえばやっぱり隣のトトリ、うん、
あ、はい、トトロね、
トトロとか、はい、うん、あとは魔女の宅急便、
魔女の宅急便、
はい、とあとアリエッティっていうのと、はい、うん、あとは何だっけ、
千と千尋ね、
千と千尋、
おお、はい、4つ
です
のブースを、
はい、はい、
一番苦労したブースって何かありました？
何やろな、ブースごとに代表の、
う
ん、を決めてて、
う
ん、
ね、
僕たちは千と千尋をメインでやってたんで、
はい、あ、そうですね、はい、
千と千尋、うん、まあ、僕たちやってたんで、うん、その千と千尋の仕切り作ったんですけど、
はい、
絵を細かく描くのが難しかったです、
ね、はい、そうです、
ね、どれぐらいの大きさのブースを作ったんですか？
本当に教室を4分割して、
あ、4分割、はい、はい、
まあ、どの各ブースも平等にやってました。
じゃあ、3メーター×3メーターぐらい、もうちょっとあるかな、
まあ、そんくらいですね、
はい、うん、この部屋ぐらい、
この部屋ぐらいだと思います。あ、はい、
まあ、8畳ぐらいあるかな、
はい
はい、ここにじゃあその千と千尋の世界観を、
はい、
で絵を描いたり、
絵を描いたり、実際に顔なしを、
あ、顔なしを
ゴミ袋にいっぱい、何だっけあれ、
う
ん、紙、
そうですね、
紙詰めて、
はい、紙とか詰めて正してフォトスポットにしたりしました。
立体作品を作ったんですか？
はい、で、まあ、あと釣り革とかも買って、
へ、
あとつっかい棒で窓に引っ付けて
あの電車の雰囲気とか、はいは
い、であと家から毛布持ってきて、であのカバー椅子のカバーみたいに作って、うん、でそこに顔なし座らせて写真撮れますよみたいな。
あ、なるほど、はい、で他のボスも同じようにいろいろ工夫して、ね、はいはい、来てくれた方の感想とか何か聞きました？
やっぱり正直、うん、みんなどういう反応してくれるんかなっていう純粋な疑問もあったんですけど、うん、けど来てくれた人はやっぱり、うん、うわすごいとか、
うん、
単純にもう心の声が率直に出
出てたんで
、すごいそれ聞いて僕もすごい、うん、あ、やっててよかったなっていうふうにはすごい感じました。
平野くんはどうですか？
やっぱ文化祭って時間が限られてるんですよ、はい、で最後の方の人とかって結構入れなかったりしたんですけど、見学だけでもいいから謎解きは解かなくていいから見学だけでもみたいな感じで中に入れたんですけど、はい、中に入ってもらって、そしたらやばい、もっと早く来ればよかったな、
なるほど、
声がいっぱい聞こえてきて、あ、作ってよかったな、
いいものできた
な
と、
はい、思いましたね。
謎解きはどんな感じで仕掛けを作ったんですか？
そうですね、まあ、謎解きはやっぱりすごい一番苦労した点でもあって、うん、謎解きってやっぱりジブリの世界をイメージしてる分、はい、やっぱりジブリにも少しでも近づけたいっていう、はい、そういう思いはあったので、やっぱりただの謎解きでは来てる人も面白くないかなって思ったんで、
はい、
うまいことジブリに関連した謎解きっていうのをみんなですごい何回も知恵出し合ってすごい
決定やった
。例えばどんな謎解きを？
そうですね、うん、今ないんですけど、うん、例えば、まあ、謎を解いたら、うん、あの答えで提灯の裏にあるみたいな答えが出てきて、
うん、はい、
でその答えを知って、うん、まあ、実際提灯が置いてあるんですけど、提灯の後ろを裏を見てみると、うん、数字が書いてあって、
数字が書いてあって、
それでなんか、はい、金庫の鍵みたいになんか鍵をいじるんですよ、
はあ、
でその数字があったら鍵が開く仕組みになって、
うん、
で中に文字が出てきて、その文字を4ブースで集めたら言葉が完成するってことで、
うん、凝ってますね。
結構凝りましたね、
はい、で皆さんそれを順番に回して、そうですね、正解率とかどうでした？
結構1日目と2日目あったんですけど、うん、1日目は結構みんな脱落していく方があって、
うん、
結構難しく作ってたな。
難しかった、難しめでしたね、
はい、じゃあその微調整をしたんですか2日目は？
2日目は簡単な問題と難しい問題を、うん、
ちょっと変えて、
はい、
なるほど、
調整しましたね。
あ、これで2日目はじゃあ皆さん、
はい、
結構正解率上がりましたが、ね、これ正解すると何かあったんですか？
僕たち展示に加えて物品販売、
うん、あ、なるほど、
アイスも販売してて、はいはい、まあ、アイスは別で売ってたんですけど、うん、その1日目に来てくれて、うん、正解、まあ、単語、うん、文字を集めて、うん、単語ができて、うん、2日目も文字を集めて単語を集めれたら、
うん、
その来てくれた人にチューペットを1本無料で配布するっていうことしてて、うん、まあ、それもあってかみんなすごい来てくれて
暑かったのかな。
そうですね、結構暑かったんで、うん、
はい、じゃあ結構みんな暑くなって問題を解いてくれたと。
そうですね、
そうですね、
はい、
クラス全員で、まあ、最初はねこうなかなかこうまだ打ち解けてないところもあるので、
はい、
なんかこうみんなで協力、これで一つにまとまったなっていう場面とかありました？瞬間というか、
あった？
まあでも、うん、 やっていく中では何回もあったと思います。それは気づいてないだけで、やっぱりいろいろ言い合ったりとか意見言ったりとか、まあなかなか作業がうまくいかなくて正直悩んだりすることも多かったんですけど、でもやっぱり謎解きとか展示とかでうまいこと作れた時とか、その時の感情っていうのはすごい嬉しかったし、まあみんなで作り出したものなのですごい嬉しかったです、
ね。なるほどね。これ言い合った後っていうのはどう、あのわだかまりとかそういうのはないですか、友達の間で。
やっぱ自分のことも言えてすっきりするし、相手の意見も 言われてあって気づくところがあったんで、やっぱここを改善すればみんな納得できるし、やっぱお客さんも楽しんでもらえるんかなっていう点を見つけれたので良かったなと思ってます。
そうなんですね、はい、なんか根に持ってとかそんなもやもやしたまま
全く
ない
です。逆に言ってくれてありがとうぐらいの勢いで、はい、
大人ですねあいつこんな言いやがってとかそんなないですね。
そんなないですね。
あ、なるほどね。じゃあこうディスカッションに近いのかな。
そうです ね、はい、
あまり感情入れてというよりも、
はい、
おいい感じで機会にもなったということですね。で、まあ、文化祭ね終わったということで、どう、その終わった時のお気持ちっていうのは。
そうですね、やっぱり何回も言うんですけど、もう本当にクラスも新クラスとなって初めての行事で、正直うまくいくかも本当に分かんない状況で、最初1時間時間を取ってみんなで何するかって決める時間があったんですけど、その時も本当は全然意見が出なくて、
ちょっと遠慮もらったりね、
そうですね、なので意見もあまりまとまらなくて、本当に最後本番まで時間間に合うのかなとか、そういう時間にも追われながらやってきたわけですけど、まあ、最後の最後までやっぱりみんな一生懸命頑張って自分たちがすべきことっていうのをしっかり理解してて、まあ、最後まで時間追われてたんですけど、最後になればなるほどすごい展示も仕上がってきて、
ね、
最終的にはすごいいい作品ができたかなっていうふうに感じます。
クラス全体がまとまっていったんですね、はい、平野くんはどうですか、終わって。
いや、最初は何がどうなるんかなみたいな、緊張とドキドキ、
不安もあるし、
不安ばっかりで、本当にうまくいくのかなみたいな。1週間2週間期間があったんですけど、1週目はほとんど何もできてなくて、これはもうやばいぞ、
なるほど、
とんでもないものが出来上がっちゃうぞと思ってたんですけど、やっぱみんなの力すごいなと思って、2週目の終わりぐらいはもうほぼ完成してて、
あ、そうなんですね、
もう本当にみんなに頭上がらないです。
そうですね、
すごいいいクラスだなって、
集中力が一気に上がって、
はい、
一致団結といいますか、
そうですね、
ああいいものを作ろうってなったんですね、
はい、
でこの2年生の展示もやっぱり何かあれですか、コンテストというか何かあったんですか。
そうですね、まあ、しっかり学校の関係者の方々が、一旦展示を巡回してもらって、どんな感じなのかも見て、
はい、
まあ、最終的に僕たちも一緒で賞、優勝、
優勝、
学年で優勝することができました。
そうなんですね。2年生は何クラスあるんですか。
同じく6クラス、
ね、あ、6クラスで、
はい、
その中での優勝と。
そうです、
はい、何かこう好評といいますか、何か聞きました、ポイント先生とか。
聞きました。
先生
いや、まあ、担任の先生がおられるんですけど、
はいはい、
普段はすごい気が強い方でもう何を言われても何にも動じない先生なんですけど、はいはい、すごい優勝したってことを先生が知ったらすごい、まあ、見た、まあ、涙ぐんでて、
お、
正直もう見たこともなくて、
そんな姿を、
はい、すごいみんなで頑張ったな、頑張ったんだなっていう、そういう意識でしたね。
先生もじゃあ見てくれてたんですね。
そうですね、
では感極まってちょっとうるうると
そうです、ね、
ということで、平野君誰か友達から感想とか聞きました。
僕はおじいちゃんとおばあちゃんが来てくれたんですけど、
あ、おじいちゃん、おばあちゃん、はい、
はい、なんか、うん、回ったクラスで一番良かったよって、それは家族が言うんですけど
孫びいきですから、
はい、うん、もうひいきしてもらって、
はい、
でやっぱそれぞれクイズだけじゃないんですよ、やったのが、
うん、
トトロでは真っ黒クロスケ投げみたいな、
あ、そうなんだ、
やって、はい、あのちっちゃい子でも考えずにできるっていう、
はい、
を、まあ、考えてくれてたんで、
はい、
やっぱそういう工夫が優勝につながったんかなって
。じゃあそれぞれのブースでみんながいろいろ工夫してくれてたんですね、
はい、
うん、
本当に感謝しかないです。
なるほど、そうなんですね、意見の、ね、はい、ぶつかりあっても、
は
い、みんなで作ったということですね。じゃあ文化祭終わってクラスの雰囲気って変わりました。
そうですね、やっぱり、
うん、
まあ、仲が一番良くなった時期でもあって、
明るくなったよ、
ね、明るくなった、
今まで以上にすごいみんなも 意見を言い合ったりすることもあって、はい、すごいみんな盛り上がって、まあ、普段の授業でも積極的にみんな発言したりとか、
うん、すごいそういう変化があるんです ね、 ですね。
最初よりはすごい増えてきたんかなというふうに感じてます。
平野君はどう感じますか、クラスの変化は。
やっぱり文化祭の準備段階の時から毎日行くのが楽しくて、
うんうん、おお、そうなんですね。
でもまあどんどん日が経つにつれ明るくて楽しいクラスになってきたな、うんうん、結構仲も深まったし、あ、これからの分、運動、体育祭、
体育祭
とか、あと修学旅行もあるんで、
修学旅行
楽しみやな、
楽しみ、
いいですね、
はいはい、
夜なかなか、ね、寝つけなさそうですけどね、このままでいくとね、修学旅行はいつあるんですか。
9月ぐらいです
か。9月です、ね、
秋にあるんですね、はい、じゃあ夏休み終えて、まあ、そういう大きな行事があると、はい、いうことですね、はい、まあ、見事優勝したということでお疲れ様でしたと、は
い、ありがとうございます。
で、坂田くんはバスケ部、
そうですね、
はい、試合とかどう、大会とかありますか。
そうですね、やっぱり最近新チームになったばっかりで、うんうん、まだ試合とかは新チームでやってないんですけど、うん、去年1年間先輩方がすごい培ってくれたものもたくさんあって、うん、はい、僕自身去年1年間もプレーさせていただいて、さまざまなことを学んで、はい、やっぱり今年のチームではこうしようとか、うん、そういうこともいろいろあるので、このチームではしっかり僕がチームをまとめて、うん、みんなが楽しいそういう部活にしていきたいなというふうに思います。そうです
ね、引っ張っていく立場ですもんね、はい、ユニフォームは何色なんですか。
ユニフォーム今年からちょっと変えていただいて、
お、うん、お、
まあ、
何色から何色に、
元は紺と白だった
んですけど、ね、は
い、若干黒気味の、はい、まあ、かっこいいデザインに
してい
ただいて、ちょっと大雑把ですけど、
はい、なんかチームのスローガンとかあるんですか。
そうですね、やっぱりチームとしてはみんなで声出してやろうっていう感じなんで、うん、みんなチーム、うん、クラスと同じでチームも明るく声を出して、うん、はい、みんなで目標に向かって頑張るぞっていう、そういう強い意識で練習頑張ってます。
あ、そうですね。平野くんは部活はされてるんですか。
僕もこの意識のもとバスケ部に。
あ、そうなんですね、はい、一緒の部活なんですね、はい、平野くんはいつからバスケを。
僕は高校1年生からバスケ始めました、うん、
中学校の時は、
はい、は何もやってなかった、うん、あ、でもちょっとだけ外部で水泳とサッカーやってました。
あ、サッカーしょって、はい、じゃあ今度ボールを手で持つ
そう、サッカーで絶対やらない
けど、ね、アウトですから
ね、
キーパー以外はね、はい、なんでバスケをやろうと思ったんですか
なんかスラムダンクの映画を見て、はい、やばいこれかっこいいぞと思って、はい、宮城亮太みたいになりたいな
これはモテるなと、はい、どうやってみて入ってみてどうですか。
いや無理ですね。
そっか
あんなかっこよくプレーできない。
映画のように
い
かない、
はい、
そっか。でもあの次の試合はいつあるんですか。
次の試合は、
そうですね、まあ、夏に1回、ね、8月ぐらいにあって、
それに向けて
みんなで頑張ってます、は
い、じゃあ応援とかいっぱい来てほしいですよ ね、
そうですね、
お願いします
みんなに見に来てほしいです。
そうですね、
はい、
ということで、じゃあバスケ部で頑張ってるお二人ということでしたね。わ、はいはい、かりました。で、今日もね、いろいろお話を聞いてきましたけど、このコーナー最後に皆さんに将来の夢をお聞きしておりまして、お二人にも将来の夢を教えてほしいなと思います、はい、坂田君はいかがですか。
はい、まあ、僕は、うん、この小運祭を経てさまざまなことを学びました、うん、はい、まあ、部活でもやっぱりキャプテンをさせてもらってて、うん、はい、やっぱりチームを引っ張っていかないといけない立場なので、うん、はい、やっぱりそういう面においては小運祭とかそういう部活で学んだことを生かして、うん、部活でもやっぱりチームをしっかりまとめて、うん、はい、みんなで楽しく明るくそういうやっていけるような、うん、そういう、まあ、将来においても、うん、いろんな面でひ、あの、いろんな人を引っ張っていけるような
かっこいい、
そういう人に、まあ、なりたいなっていうふうに思います。
職業としてはどんなイメージがありますか。
職業自体はまだそこまでこれしたいとかないんですけど、うん、やっぱり、まあ、人間的な面で言えば、うん、やっぱりいろんな人を引っ張っていけるような、
うん、かっこいい、
そういう人になりたいなって思ってます。
ぜひ頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
はい、平野くんはいかがですか、将来の夢。
僕は全く小学関係ないんですけど、はい、五大陸制覇したいな
五大陸制覇、はい、大きいね、なんか。
そうですね、
はい、
まあ、あとは海外で働きたいなって思ってます、はい、
お、最初に行きたいところはどこ。
いや、どこやろ、結構アフリカとか楽しそう。
あ、
う
ん、アフリカね、まあ、海外に目が向いてるか、このオーストラリアにも、
はい、これで2大陸目ですね
2大陸目なるほど、で5大陸を制覇するぞと、
はい、あと3大陸、うん、
3大陸頑張って、じゃあ世界でこう活躍できる人に、
世界、 なりたいですね。
頑張ってくださいね、うん、はい、ありがとうございます。ではあのおすすめの曲をですね最後にお聞きしたいと思いますけども、坂田君おすすめナンバーなんでしょうか。
はい、僕はやっぱりバスケ部で頑張ってるんで、うん、はい、やっぱりバスケ部のみんななら知ってると思うんですけど、うん、10フィートさんの大ゼロ感という曲を、うん、提案したいなと思います。
おすすめポイントはどんなところですか。
そうですね、やっぱりこの曲はスラムダンクの映画でも使われて、うんうん、はい、やっぱりみんなバスケ部の人なら誰しもが知ってる曲だと思うので、うんうん、この曲はやっぱり自分がいろいろ落ち込んでる時とか、うんうん、まあ、様々な感情の時でもやっぱり勇気づけてくれる、うん、自分自身をやっぱり勇気づける以上に頑張らせてくれる、うん、自分の心を動かしてくれるそういう曲なので、はい、すごいお気に入りです。
わかりました、はい、この曲ねリクエストありがとうございます、はい、平野君はおすすめナンバーなんでしょうか。
僕のおすすめはですね、うん、あの文化祭のお疲れ様会で歌って一番盛り上がった曲、うんうん、ジェラードンっていう芸人の方がいるんですけど、はいはいはいはい、この芸の一部分でやってるキサラギマロンさんのイチゴのショートケーキです
、はい、一番盛り上がった、
一番盛り上がりましたね。
どのあたりで盛り上がったんですか。
やっぱサビのトリトントンとタンタンとティントンっていう部分があるんですけど、はい、そこで一番盛り上がりましたね
そうなんですね、はい、じゃあこの曲聴くとやっぱり思い出すかな。
思い出しますね、あの時の歓声と盛り上がり方は全然
そうですね、はい、じゃあこの曲はねプレイリストねつけておきたいと思います。
お願いします、
はい、ということで、この時間今日もですね県立三田松館高校の2年生のお二人にお越しいただいてお話を聞きしました。スタジオに坂田光太君そして平野羅生君でした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。